Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
今日はなんと、
So today's speaker is
誰でしょう。
Who do you think it is?
ジョナサンです。
So it's gonna be Jonathan.
今朝のメッセージ私聞いたんですけども、本当に素晴らしい御言葉を神様から与えられていると信じています。
And so today I heard the message in the first service, but I really believe that this is the word from God.
なので皆さん心を開いて、
So let's open our hearts.
目も開けて、
And open our eyes.
で、コーヒーが必要な人は今のうちにゲットして、
And if you need coffee, get it right now.
本当に準備して期待して受け取りたいと思います。
So let's be ready, full of hope.
じゃあ握手を隣の人としてあげてください。
Shake our hand with our neighbor and clap for Jonathan.
皆さんこんにちは。
Hello.
まずスコット先生とスケック先生に今日この機会を与えてもらったことを敬意を示したいと思います。
So I'm very honored and that Pastor Scott and Pastor Skek gave me this opportunity to speak.
あれ普段のスケック先生と全然違うよって思うんですけれども。
So you probably think, oh, it's different from the usual Pastor Skek.
初めましての方もいらっしゃると思うので、ちょっと簡単に自己紹介させてください。
And for some people, it's your first time to see me, so I'll introduce myself.
こう見えても実は日本人じゃなくて、
And so I look like this, but I'm not Japanese.
中国系のアメリカ人です。
I'm a Chinese American.
なので今日は第三カ国語言語を使ってメッセージするので、違った日本語でできたらちょっと許してください。
So Japanese is my third language. So if my Japanese is not that good, please forgive me.
でちょうど1年前にこの教会で。献身して働き始めました。
So about a year ago, I started working for this church.
で、その前まで何をしていたかというと、実際に会社員をやってました。
And so what I did before was that I used to work in a company.
で、カナダにあるその University of British Columbia っていう大学から卒業した後に日本に帰ってきました。
So I graduated from University of British Columbia in Canada and I came back to Japan.
卒業した後何をしたかというと、4つぐらいの会社で働いてたんですけれども、投資銀行であったり医療関係の戦略コンサルティング会社で働いてました。
So after I graduated, I worked in four companies and I worked in investment banks and also a consulting company.
で、ちょうど1年前まではヤフージャパンで働いてました。
And about a year ago, I worked in Yahoo Japan.
で、去年の5月からこのエブリネーションチャーチ横浜の弟子作りで働いてます。
And from last year, May, I started working for the Every Nation Church Yokohama, and I'm heading the discipleship right now.
で、今横にいるのが自分の最愛の妻です。
And the translator is my wife.
で、2012年の12月27日に結婚して、今に至るところです。
And we got married 2012, December 27th.
本当に神様がいるっていうのは、このような自分と結婚してくれる女性がいたことがもう神様の素晴らしさだと思います。
And I believe that there God is real because somebody like her will marry me.
で、先週スケック先生と熊本の方に行ってきたんですけど。
And so last week, Pastor Skek and I went to Kumamoto.
で、空港でその熊本ハーベストの中村先生が迎えに来てくれて。
And then, in the airport, Pastor Nakamura, picked us up from the airport.
で、すぐにその震災が起きた場所に連れてってくださいました。
And so he took us to different places where the earthquake happened.
で、この写真は実際9月の10何日なんで、本当数週間前に撮った写真です。
So this picture was taken a few weeks ago.
なので5ヶ月前に起きた地震が今でさえこんな状況です。
And so the earthquake happened five months ago, but it's still like this.
先週ロビーが言ってたんですけれども、11月の13日から18日まで熊本にその選挙チームを派遣します。
So as last week Robbie said, we are going to send a relief team from November 11th to November 18th.
熊本での必要はまだまだあるので、もし神様の導きであれば、ぜひロビーと話して熊本に一緒に行ってください。
And there's so much more need in the Kumamoto area, so if you feel led, please talk to Robbie.
で、熊本にスケック先生と一緒に行って、この Shock the World っていうキャンプに 行きました。
And so Pastor Skek and I attended this youth camp called Shock the World.
で、そこでは社会人と学生が約130人ぐらい集まって、もう神様を礼拝し、賛美しました。
And so about 130 students and young professionals gathered and they were praising God.
で、普段だったらその倍ぐらいの人が来たんですけれども、やはり震災の影響もあって、今回は130人ぐらいでした。
So usually this camp they have twice as much as this, but because of the earthquake, many people couldn't attend.
でもすごく感動したのが、その震災があったっていうそういう状況でさえ、彼らは神様の方法を選び、また神様のためにその地域の塩と光になっているんです。
But what I was very encouraged to see was that despite that earthquake, there were so many Christians who gathered and was being the light and the salt of the world.
もう実際食べ物を人に渡したり、飲み物を渡したり、あるいはそのボランティア派遣を通して、そのがれき撤去とかを手伝ってます。
So they were giving out food and drinks and they were helping clean up the city.
で、悪い知らせっていうのは、その震災が起きたことで約100人の人が亡くなって、
So the bad news was that the earthquake killed about 100 people.
で、実際18万3000人ぐらいの方が一時期避難者になりました。
And then 183,000 people became without homes.
でもその良い知らせっていうのは、そんな中でもイエス・キリストの愛であったり、イエス・キリストのその素晴らしさっていうのが良い知らせとして人々に伝わっていることです。
But in this bad news, the good news was that the love of God was spreading.
で今日 のメッセージは神様の愛そして最高の知らせというメッセージをします。
And the message I want to share with you is that God's love, the great news.
なので神様に敬意を示すことでちょっと皆さん立ってもらってもいいですか。
So to honor God, let's stand up together.
一緒にこの御言葉を日本語で読んでいきたいと思います。
And we're going to read this scripture in Japanese. So the English speakers, please follow along.
はい、読みましょう。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のために死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人はあるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。一言を祈ります。
So I'm gonna pray.
神様、あなたの御言葉を感謝します。
Dear God, thank you for your scripture.
どうか今日あなたが大胆に語り、私たちの人生を変えてください。
Pray that you will speak boldly to us and change our lives.
私たちの心を開いてください。
Open up our hearts.
これを主イエス・キリストによって祈ります。
We pray this in Jesus' name.
Amen.
Amen.
どうぞ皆さんおかけください。
So please take a seat.
今週から新しいメッセージシリーズが始まります。
So from this week, a new message series is going to start.
で、これはローマ書に見る福音の力というメッセージシリーズです。
And it's called the Gospel in Romans.
で、福音っていうのは実際にマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって4つの福音書があるんですけど。
So in the Bible, there's four Gospels: Matthew, Mark, Luke, and John.
その4つの福音書以外で最も福音について書かれているのがローマ書です。
And so besides the four gospels, the book of Romans talks about the gospel a lot.
なので今週からこのメッセージシリーズが始まるんですけれども、ぜひ皆さんもこのローマ書を読みながらこの一月一緒に過ごしていきたいと思います。
So as we're going into this message series, I really want to encourage you to read the book of Romans in your own devotional time.
で、このローマ書を書いたのはパウロという使徒パウロでした。
So the person who wrote the book of Romans is Apostle Paul.
でも最初から最後まで福音の力であったり、また福音を伝えていくっていうことについて話しています。
So he's talking about the power of the gospel and how to share the gospel.
で、パウロは実際昔サウロっていう名前で多くのクリスチャンを迫害していた人なんです。
And so Paul was previously called Saul, and he was a persecutor of Christians.
でもイエス・キリストと出会って彼はパウロと変えられて、今度はクリスチャンを導く人となったんです。
And then after he met Jesus Christ, his name was changed to Paul, and then he was the one who helped Christians.
で、パウロっていう名前は実はへりくだるっていう意味があるんです。
And the name Paul means to be humble.
で、彼は新約聖書の約4分の1を書いた、もうすごく有名で大事な人物です。
And so he wrote about one-fourth of the New Testament, and he is a very important person.
で、次のスライド。じゃあ実際福音とは何なのか。
So what is the gospel?
で、これはよくある例えなんですけれども、崖が2つあるのをちょっと想像してほしいんですけど。
So we hear this illustration a lot, but let's imagine together that there's two cliffs.
で、真ん中には大きな隔たりがあって。
And in between the two cliffs, there's a big gap.
で、向こう側には清くて素晴らしくて愛に満ちている神様がいて。
And on the further right, there's the loving God over there.
で、自分たちはこっちにいて。
And we're on the left side.
で、この真ん中にあるのがこの罪というものです。
But this gap is our sin.
じゃあ実際罪っていうのはどういうものかというと。
So what I want to see is what is sin?
例えば人を許せない心であったり。
For example, unforgiveness,
あるいは怒りであったり
or anger,
あるいは神様を信じるのではなくて自分を信じるというようなものが罪です。
Or maybe you're not trusting in God but believing in yourself. That's sin.
でも神様は私たちと関係を持ちたくてどうしたらこの溝を埋めることができるのかって神様考えたんです。
But God loved us so much, so he was thinking about how he can get rid of this gap.
そしたら自分のイエス・キリストをこの世に送って私たちの罪すべてを取って十字架に行って3日後によみがえったっていうのが福音の話なんです。
And what the gospel is that he sent his only son to the earth to die on the cross and take away our sins and he rose again three days later.
でこの救いっていうのは本当にヨハネの3章16節から17節を読まなければいけないと思います。
So this gospel we want to read from John 3:16 to 17.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることはなく、永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われたためである。で、次のスライドのように、さっき話した大きな崖があります。
So as I said in the illustration, we have a big gap.
で、このイエス・キリストが十字架に行って死なれたことによって、この橋ができたんです。
And so by Jesus dying on the cross, there is a big bridge.
今までは神様と関係が持てなかったけれども、イエス・キリストを通して、今、個人的な関係が作れます。
So previously, we didn't have any relationship with our God, but because of the cross of Jesus, now we can have relationship with Him.
この福音を受けることで永遠の命が与えられると書いてあります。
It says that when we receive the gospel, that we have eternal life.
で、ここで一つ証をしたいと思います。
And right now, I want to share a testimony.
この私たちもよく知っていると思うんですけれども、この方は大体3年前にこの教会に来て。
And so many of you know this person, but this person came to our church maybe three years ago.
で、初め教会に来た頃はよく帽子をかぶっていて、下を見てました。
And then when he came to our church the first time, he was always wearing a hat and he was looking down.
で、その仕事場でもよく上司に自分の責任でないのに全てあなたのせいだっていうふうに言われて。
And in at his workplace, that his boss would always blame him.
もう完全に人間不信になってました。
And he mistrusted people.
でもこの教会に来て誘われて福音を聞いてイエス・キリストが自分のために死んでくれたんだ、そして蘇ったんだっていうことを聞きました。
And then he was invited to this church and he heard the message and the gospel and that he really believed that God loved him.
で、みるみるうちに彼の人生は変わり始めて、その考え方であったり、その思いであったり、すべて変わり始めたんです。
And then when you realize that he was thinking differently and he was starting to change.
そして今日彼はもうスモールグループのリーダーとなって、7人から8人の人をリードしています。
And right now he's a small group leader leading 7 to 8 boys, guys.
実際結婚もしていて、
And then he got married.
彼の名前は佐々木光生です。
And his name is Sasaki Kose.
この左側の写真が彼は結婚する5分前に撮った写真なんですけど、もう本当にスモールグループの男性が一緒に立って一緒に人生を歩んでいるってことが象徴されています。
And this picture on the left, it was taken 5 minutes before his wedding, but this really shows that he's doing life together with these men.
で、この右上の隣にいるのが村田めぐみさんって言って、彼をこの教会に誘ってくれて、今奥さんです。
And so this girl is her name is Megumi or Megura. She's known as Megura, but she invited him to church and they're married right now.
で、写真で見えるようにもう帽子かぶってないです。
And as you can see that he's no longer wearing a hat.
で、いつも目線も合います。
And now he looks into your eyes when he talks.
で、彼は福音を聞き入れてそこだけで終わるのではなくて、今いろんな人にこの福音を伝えてます。
And not that only he received the gospel, but he's sharing the gospel to people.
で、彼はどのように自分の同僚にこの良い知らせを伝えたり、どのように自分の家族にこの知らせを伝えたり、いつも考えてます。
And he's always constantly thinking about how he can share the gospel to his coworkers.
でこのローマ書の5章6節から8節さっき読んだんですけれども、これを3つにちょっと分別してみました。
1つ
目は神様の性質を書いてます。
In the first part, it talks about who God is.
で書いてあるように、私たちがまだ弱かった時、不経験な者のために死んでくださった、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
So it says, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. God demonstrates his own love for us. Christ died for us.
なので神様は私たちのために死なれたのは愛を示すためだったんです。
God died. Jesus died because he wanted to show us love.
でもこの箇所には私たちのこともはっきり書いてあります。
And in, also in the scripture it talks about who we are.
私たちは弱い。
It says that we are powerless.
そして不経験。
And we are ungodly.
そして罪人ってはっきり書いてあります。
And it clearly states that we are sinners.
でこの罪人っていうのは許せない心であったり怒りであったり、あるいは神様を信じないっていうようなことです。
And then who sinners are people who are self-centered and who thinks about themselves before God.
で聖書の面白いところっていうのは結構当たり前、常識なことも書いてあるんです。
And the interesting thing about the Bible is that it talks about a lot about common sense.
正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。
It says very rarely will anyone die for a righteous man.
どんなに正しい人でもその人のために命を捧げることができる人はいますか？
So is there anyone here that for a righteous person they can give their own life?
ただ命を捧げるだけではなくて、十字架に行って最もむごい死に方をできますか？
So not just dying, but dying in the worst way like the cross. Can you do that?
自分はできないです。
I don't think I can do that.
さらにここに書いてある情け深い人のために進んで死ぬ人があるいはいるでしょうか。
And then it continues, it says continuously that though for a good man, someone might possibly dare to die. Very rarely will anyone die for a righteous man.
ここで言えるのは神様の私たちに対しての愛っていうのはもう非常識な愛なんです。
So the love God has for us is that it's so we can't think about it or it's incomprehensible.
もう普通には考えられないようなことを神様は私たちのためにしてくれました。
And it's out of our common sense.
でさらに福音はすべての人へって書いてあります。
And it says that gospel is for everyone.
このローマ書の1章15節から16節。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力と書いてあります。
And then that was Romans 1:15-16.
でここで思い出さなければいけないのは、パウロっていうのはローマにいるキリストを信じている人たちに書いてた手紙なんです。
And what we want to remember here is that Paul was writing to the Romans who are Christians.
っていうことはあなた方って書いてあるんです。
And it says that you
そのクリスチャンとしてよく思いがちなのは、福音は一度聞いたから、そしてもう信じたからもう終わりって思いがちです。
So Christians, we think that once we hear the gospel, it's over.
でもパウロが書いてあるように、この信じているあなた方にもこの福音が必要ですって書いてあるんです。
But Paul says that people, the Christians, you need to hear the gospel.
この福音っていうのは毎日毎日聞く必要があります。
So this gospel, we have to hear it every single day.
どのように自分がイエス・キリストに出会った前、ちょっと思い出してください。
So let's right now remember how you were like before you met Christ.
なので、パウロは言ったんです。ぜひ、この福音をイエス・キリストを信じている人たちに対しても伝えたいって書いてあるんです。
And it says that I am so eager to preach the gospel also to you who are at Rome.
そして、信じるすべての人にとって救いを得させるのが神の力です。
And, It is the power of God for salvation of everyone who believes.
で、この力という言葉がよく使徒行伝1章8節にドゥナマイという言葉を使います。
So in the book of Acts, we use this power, but this word is called dunamis.
So when you receive the power of the Holy Spirit, いろんなところに行けるっていう話を書いてあります。
So when we receive the power of the Holy Spirit, we can go to other places.
で、この神の力っていう言葉はこの同じドゥナマイ、ダイナマイトの力って意味なんです。
And this same word is used in this scripture, the power of God, dunamis.
なので福音には力があって、私たちの考え、常識を覆すような、もう爆発させるような力があるんです。
So the gospel has power and it really, it's like a dynamite, it explodes our thinking.
私たちが思っているような愛以上の愛を神様は私たちに対して注いでいます。
And God gives us this love that it's that we can't really think of or imagine.
で、さらにその救いっていう言葉をよく見てみると、日本語では救助者って書いてあるんです。
So when we look at this word savior, it's like somebody who saves.
この救うっていうのは何か神様が遠い存在で自分たちをなんか UFO キャッチャーじゃないですけど救ってくれるっていうなんかイメージがあると思います。
So when we hear the word savior, we think like, oh, God is far away and he saved us like a UFO catcher.
でもこの救助の助っていうのは助けるものっていうことで助けるって考えるとなんかまるですごい近い人、友達であったり家族が近くに来て自分を助けてくれるっていうような思いが思い出されると思います。
But this word savior also means to help. And so for this word help means that somebody is close to you and is helping you.
なので私たちの救い主イエス・キリストはただ救うだけではなくて助けてくれるものなんです。
So Jesus doesn't just save us, but he really helps us.
で、さらにこの救いって言葉をよく見ていくと釈放っていう意味もあるんです。
And also when you look at the word savior, it also means deliverer.
でこの写真はそのアルカトラスって言ってサンフランシスコの近くにある有名なあの牢獄の写真です。
So this picture is a prison called Alcatraz in San Francisco, and it's a very famous prison.
釈放されるっていうことは私たちは何かに囚われているっていうことです。
So when we are bound to something, it means that we are caught by something or someone.
なので今目の前には見えないかもしれないんですけど、この鉄格子があって囚われの身になっているのが私たちなんです。
And maybe in your life you can't see the actual bars, but we are bound to something.
で、釈放されると自由が与えられます。
And when we are delivered, we have freedom.
きっと神様に出会っている人たちはこの自由を経験していると思います。
And people who met Jesus or God that we experienced this freedom.
で、この福音はすべての人にって言ったんですけれども、去年の5月か6月ぐらいにスケック先生とアランと横浜国立大学に行きました。
And so I want to share this story, but last May, Pastor Skek and Alan and I went to YNU.
でそこでちょっとフリスビーやってたんですけど。
And then we were playing frisbee.
でよくその日本人が思いがちなのは、このクリスチャンとかキリスト教っていうのは西洋的な考えで自分には全く関係ない。
And a lot of Japanese people think, oh, Christianity is a religion for Western people, so it doesn't really apply to me.
でも一番初めに出会った子がお寺の息子さんだったんです。
But the first boy we met on campus, he was a son of a Buddhist monk.
で、彼は福音を聞いて、このイエス・キリストが自分の罪のために十字架に行って、3日後に蘇ったということを彼は受け入れました。
And then he heard the gospel for the first time that Jesus died and he rose again and he received this gospel.
どんな背景があろうが、イエス・キリストの福音は全ての人々のためです。
So it doesn't matter what kind of background you are from, but this gospel is for everyone.
でこれすごいいい話だと思うんですけれども、最終的にだから何っていう話になると思います。
So this is a great story, but the question is, so what?
私たちとしてはどうすればいいのか。
So what is our response?
で一つ目は福音を受け取るです。
Number one is receive the gospel.
もしその自分のお父さんがいきなり来て、
So let's imagine together, your father comes one day.
例えばユシのお父さんがユシに来て、
And then Yushi's dad comes to Yushi.
18歳になったら。BMW 買ってあげるよって。
So when you're 18, I'm gonna buy you a Beamer.
もう鍵用意してるから。
Oh, I have the keys already.
あるいはなんかアンナちゃんのお父さんが来て、なんかビトンのバッグとシャネルのバッグがあるんだけど、どっち欲しいって。
And then, or another example is that Anna's father comes. There's, do you want a Chanel bag or a Louis Vuitton bag?
しかも両方っていう答えもいいよって。
And he also says you can even have both.
で、そのお父さんに言われたらもう受け取るだけですよね。
So if your father says that, you just have to receive this.
別に遠慮も必要なく、もう手を広げて、あ、お父さんありがとうって。
So you put your two hands and you say, oh, thank you, daddy.
でも私たちの天のお父さんもこの福音を無償であげたいと思ってるんです。
But and our heavenly father thinks about the same way and he wants to give this gospel for free.
で、どうやって受け取るかというと、同じように手を広げて、ただただありがとうって言えばいいんです。
And how we receive it is just the same. We put our two hands and say thank you.
ローマ書10章10節に書いてあるように、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望されることがない。 同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。
So this is Romans 10:10-13.
彼に信頼する者は失望されることがない。
Anyone who trusts in him will never be put to shame.
自分も高校生の時はもう人を信頼したり、あるいは自分のことを信頼したりしてすごくがっかりしました。
And when I was in high school, I trusted the people around me. I trusted in myself, and I was very disappointed.
で、気づいたのは、どんな人に信頼した、どんなに素晴らしい人を信頼しても、必ず失望する。
But and I realized that even though I trust a person who is great, I will get disappointed.
で、あまりにも失望があって、自分はもう自分の命を絶とうというところまで行きました。
And I was so disappointed to a point where I decided to end my life.
でも神様の愛はあまりにも大きくて、あまりにも素晴らしくて、奇跡的に生き延びました。
And because God's love is so big, I was miraculously saved.
神様の愛っていうのは絶対に変わらずに、絶対に失望させません。
And God's love never changes, and He will never disappoint you.
イエス・キリストに出会った人はそれを証言できると思います。
And I believe that the people who met Jesus can confess this.
13節にこう書いてある、主の名を呼び求めるは誰でも救われるのです。
It says that everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
どういうふうに救われるのか、ただ主の名を呼び求めればいいんです。
And so how do we be saved? It's just to call on the name of the Lord.
すごいシンプルですよね。
It's so simple.
なので、後でまだ信じてない人はそういう祈りの時間も取ります。
And then for those who do haven't believed yet, we're going to pray for you at the end.
そして二つ目は福音を思い出す。
And the second one is remember the gospel.
特にもうイエス・キリストを信じているクリスチャンの人たちにこれを伝えたいです。
And especially for the Christians, I really want to stress this point.
自分は毎朝起きるとまず神様に祈ります。
And for myself, when I wake up every morning, I pray this prayer.
自分を救ってくれてありがとう。
Thank you for saving me.
もちろん一度神様を受け入れたらもうそれで救われて天国に行くんですけど。
Of course, when you receive Jesus as your Lord and Savior, you are saved at that point and you can go to heaven.
毎日神様に自分を救ってください、助けてくださいっていうふうにより頼みます。
But I still rely on God and pray that God save me today.
イエスがいなかったら自分はどこにいたろうか、いろうか。
If Jesus wasn't here, where would I be?
もう考えるだけで怖いです。
If I just to think about it, it scares me.
もうめちゃくちゃな人生、目的のない人生。
I won't have a purpose in life, and my life would be a mess.
でもしかしたらこの中に少し神様から離れてしまった人もいるかもしれません。
And maybe some people here, you have been far from God.
でもこの約束を覚えておいてほしいです。
But I want you to remember this promise.
ローマ書8章か38-39。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
That was Romans chapter 8:38-39.
どんな状況にいようが一回受けたこのイエスキリストの愛から引き離すものはできないんです。
And whatever situation, once you receive the love of God, nothing can separate you.
もう最高の知らせですよね。
This is the greatest news.
で、最後、福音を伝える。
The last point is share the gospel.
例えば自分の家族であったり、友人が末期がんを患っていたら。
For example, your friend or your family is having a deadly cancer.
で、その時に自分が特効薬、治す薬を持っていたとしたならば。
And then you have this medicine that cures it.
それを隠しますか?
But if you had the medicine, would you hide it?
その愛している家族であったり、愛している友達がその場にいるのにその薬を渡しませんか?
Your loved one, your family, your friends are there. Wouldn't you give the medicine to them?
でも福音の話ってそれ以上の話なんです。
But the story of the gospel is far beyond that.
もう永遠の命と永遠の死。
It's eternal death or eternal life.
もう自分に起きたこの奇跡を多くの人たちに伝えていくのが私たちの愛の動機なのだと思います。
And the reason why we share the gospel to other people is because the motivation is love.
もうこの愛がなければ伝えることはできません。
If we don't have the love, we cannot share the gospel.
皆さんの仕事場であったり、あるいは学校の中で皆さんしか会えない人っていうのは必ずいます。
And the people you meet at school and your workplace, these are people who that, that the only Christians they will meet is you.
皆さんが福音を伝えなければ、彼らはもしかしたら一生この福音を聞く機会がないかもしれない。
If you don't share the gospel, they might never hear the gospel ever.
ローマの10章17節に書いてあるように、信仰っていうのは御言葉を聞くことから信仰が始まります。
In the scripture it says that faith comes by hearing.
でもどうやったら聞けばいいんですか？
How can we hear this?
皆さんここにいるのも誰かがこの福音を伝えてくれたからここにいると思います。
All of you are here because somebody shared the gospel with you.
あるいは誰かが誘ってくれたから今ここにいると思います。
You're here because somebody invited you.
ローマ書10章に書いてあります。
It says in Romans 10.
しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。
That was Romans chapter 10, 14, 15.
なので誰かが行ってこの福音を伝える必要があるんです。
Somebody has to go and share the gospel.
で最後この話で終わりたいと思います。
So I'd like to end with this story.
熊本で地震が起きたときに、
When the earthquake hit 熊本、
この東海大阿蘇キャンパスっていうアパートがあったんです。
There was a, the campus called 阿蘇キャンパス。
でそこで地震が起きたときに、
And when the earthquake hit。
アパートは崩れ落ちました。
The apartment fell.
で実際に人が見つからなくなったり、
And some people were missing.
もうレスキュー隊が来たり、その警察が来たり、消防署が来たり、いろんな人たちがその人を探していました。
The police came, the rescuers came, and a lot of people were looking for this person.
で私たちももしかしたら今人生の中で自分が住んでいたアパートがもう完全に崩れ落ちているかもしれません。
Maybe in your life right now, it's your life is just crumbled like the apartment.
もしかしたら仕事場での人間関係がもうめちゃめちゃ。
Maybe your relationship in your workplace is just so messed up.
あるいは学校で関係がもうめちゃくちゃ。
And your relationship at friends is just so messy.
もう仕事場でのプレッシャーがとんでもなく大きくて。
And maybe the pressure at work is too big.
もう今の状況を見ていてももうどうにもならない。
And the situation you are in, it just doesn't, nothing. You can't do anything about it.
学校にいてもなんかもう将来もわかんないし、目的もわからないし。
At school, there's no purpose. You don't know what you're supposed to do in life.
もうただただそのプレッシャーを感じて。
You just feel this pressure.
どうすればいいかわからない。
You just don't know what to do.
でも私たちが信じているイエス・キリストは今皆さんのことを探していると思います。
But the Jesus we believe in is He's looking for you.
どんな瓦礫の山の下にいようが、イエス・キリストは必死にそれを溶かして探しに来ています。
And you don't know what kind of situation, but Jesus is coming for you.
唯一はっきり言えるのは、イエス・キリストに信じる者は失望しません。
What I can say is that those who hope in Jesus will never be disappointed.
福音にはダイナマイトのような力があります。
The gospel has a power like a dynamite.
福音は救助、救ってくれて助けてくれます。
And the gospel saves us and helps us.
どんな状況にいようが神様は寄り添って一緒に歩んでくれます。
In any situation, Jesus is near to us and helps us.
イエス・キリストを信じてみてください。
So believe in Jesus Christ.
絶対に失望しません。
I can confidently say that you will never be disappointed.
なら今皆さん一緒に立ってちょっと一曲歌いたいと思います。
So let's stand together and sing once more.
イエス・キリストがいなかったらどうなったか。
If Jesus wasn't here, what would have happened? あなたが手伸ばし、闇から希望へ。光へ導く。
今クリスチャンの方々に話します。
Right now I speak to the Christians here.
今信仰の一歩として一緒に手を挙げましょう。
As a step of faith, let's raise our hands.
もう一度この大光の知らせを心の中に入れましょう。
Let's put this great news, the gospel, into our hearts right now.
神様、あなたがあなたの御子イエス・キリストをこの世に送ってくれて十字架で死なれ蘇ったことをもう一度心の中に入れます。
So right now we just put the gospel in our hearts that you sent your only son Jesus and he died on the cross and he rose again.
あなたの救いにはダイナマイトのような力があってまた救ってくれる力があることを感謝します。
We thank you that the gospel has the power to save and has the power like a dynamite.
今もう一度この福音を自分に語ります。
We just preach the gospel to ourselves once again.
これを主イエスキリストによって祈ります。
In Jesus' name we pray.
今目をつぶったまんま今度はまだイエスキリストのことを知らない人たちのために話します。
Please continue to close your eyes and we just pray for the people who don't know Jesus yet.
もしかしたら今日初めてイエス・キリストの話を聞いたかもしれません。
Maybe it was the first time you heard about Jesus Christ.
もしかしたら全ては理解できない。
Maybe you didn't understand everything.
でももしこのイエス・キリストという方が本物で私を救ってくれなら救ってほしい。
But if Jesus Christ is real, I want him to save me.
この福音の力が欲しい。
I want the power of the gospel.
あなたに救われたい。
I want to be saved by you.
今、1、2、3ってカウントします。
I'm going to count to 3.
3といったときに、信仰の一歩として手を挙げてもらっていいですか。
And when I say 3, as a step of faith, could you raise your hand?
私たちみんな、人生の中で一回、信仰の一歩を取って、神様信じるって手を挙げました。
In all of our lives, we made this decision to follow Jesus and raised our hand.
神様、あなたの非常識の愛が欲しい。
I want the crazy love of God.
カウントします。
I just count right now.
1, 2, 3. もし今日初めてイエス・キリストの救いが欲しいと思う人、手を挙げてもらっていいですか。
If it's your first time and you want to receive the love of God, which is the salvation of God, please raise your hand.
高く挙げてください。
Please raise it hand high.
ありがとうございます。
Thank you.
今一緒に救いの祈りをしましょう。
So let's pray together.
イエス様、今あなたが十字架に行き、亡くなられ、蘇ったことを信じます。
Dear Jesus, I believe that you went to the cross and died for me and you rose again.
あなたが私の主です。
You are my Lord.
あなたの救いを受け取ります。
I receive your salvation.
これを主イエス・キリストによって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
Amen.
皆さんどうぞおかけください。
Please take your seat.
今日来た時にその椅子の上にウェルカムカードというものがありました。
And when you came, there was a welcome card on your seat, on your chair.
初めての方はぜひ名前を記入したり祈ってほしいこととかを書いてください。
So if it's your first time, please fill it in and write any prayer request.
毎週スタッフで一緒に祈ってます。
Every week as a staff, we pray for you.
また今日初めてイエス・キリストを自分の救い主として受け入れた方もぜひこのカードに記してください。
And if you receive Jesus for the first time, please write this on the card.
今日初めて受け入れた方にはこちらの方で聖書もプレゼントしたいと思います。
And then if you receive Jesus for the first time today, we want to give you a Bible.
次アナウンス。
So next is our announcement.
、ジョナサン、素晴らしい力強いメッセージありがとうございました。
Thank you, Pastor Jonathan, for that powerful message.
それではアナウンスに移っていきます。まず最初のアナウンスです。最初のアナウンスはメンズフェローシップに関してです。
So it's about the men's fellowship.
でこれ3週間後の日曜日にやるんですけど、なんと男性限定のイベントです。
And so we're gonna do this in three weeks, but as you can see, this is a men's only fellowship.
で私たち教会としてはそのイエス様のために生きる。でしっかりと土台を整えられた男性を価値を置いています。
And so we, as our church, we value men who are strong in their faith.
でこのサインアップは来週の日曜日からなんですけど、
And so the sign up starts from next week, Sunday.
スモールグループに入っている人はスモールグループリーダーに伝えて、でまだ入ってないよって人はそれでも受付でサインアップできるのでよろしくお願いします。
And so if you are in a small group, if you could let your leader know that you want to attend this, and if not, you can go to the reception area to sign up.
で基本的に男性だったら全員参加だと思うので、もう今ここで僕が人数数えてもいいぐらいなんですけど、
so、でも、so if you're a man, we would really want all of you to come to this。
まあ基本的に全員参加かなと思うんですけど、でもその日ちょうど来れないとかあると思うので、ぜひ、考えてリーダーに伝えてください。
But if you could all tell your leader whether you'll be attending or not。
でちょっと残念なんですけど対象が大学生以上ってなってるので中高生の方はもうちょっとお待ちください。
So、I'm sorry to say, but this is from colleges and above, so people who are in middle school and high school, you'll just have to wait for your turn.
はい、で次のアナウンスです。ウェルカムプレゼントについてです。今日初めてこの教会に来てくださった方もしいれば恥ずかしいかもしれないんですけど、ちょっと手を挙げてもらったり。
So if it's your first time here to this church, if you could just raise your hand, we have a welcome present for you.
で今アッシャーの方がウェルカムプレゼントって言って、まあ、この教会がどういう風にできたとか、あとはペンが入ったセットを持ってきてくれています。
So the ushers will give you this little pamphlet that it kind of explains our church as well as it has a cool pen inside.
で中にはドリンククーポンが入っていて、礼拝の後にこの礼拝堂の奥でドリンクがもらえるチケットがあるのでぜひ活用してください。
There's also a free drink coupon that you can exchange at the back of this hall.
はい、で次献金の時間に入っていきます。
We're going to go into offering.
もし特別な、封筒が必要な方は手を挙げてください。アッシャーの方が持ってきてくれます。
So if you need an envelope, please raise your hand and the usher will give you one.
初めて来て、くださった方とかは別にこの献金は強制じゃないので捧げなければいけないものではありません。でも神様捧げる心を喜んでくださるのでどうぞ自由になさってください。
But God is thankful for the generous heart and we believe that he will bless you.
はい、それではお祈りします。
We're going to pray.
神様、今日このように日曜日の午後みんなで集まれたことを感謝します。今からあなたがくれている恵みの一部を返しますけれども、どうかあなたの御用のためにお使いください。この祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。
In Jesus name I pray.
アーメン。
だから力強く精一杯ジャンプして神様にめっちゃ愛してる姿勢をアウやりましょう。
生まれた。
なで神様の祝福を受けましょう。
So let's receive the blessing of God.
ちょっと手を挙げて。
Let's raise our hands.
神様、あなたのこの永遠の命と福音を感謝します。
Dear God, thank you for your eternal life and this gospel.
どうか今週一人一人の上にあなたの顔が照り輝きますように。
We just pray for blessing for each person this week.
病には健康を。
If there's sickness, that there will be healing.
経済には繁栄を。
There will be prosperity in the finances.
そして人間関係には修復を。
And there will be restoration in relationships.
イエス様、あなたの名には力があることを感謝します。
Thank you that your name has power.
あなたの名に失望はありません。
And there is no disappointment in you.
これを主イエスキリストによって祈ります。
And we just pray this in Jesus' name.
Amen. で、最後に一つだけアナウンスなんですけれども、
And lastly, there's one more announcement.
来週の金曜日7時15分から断食祈り会があります。
This coming Friday, there's going to be prayer and fasting.
断食してお腹が空きますが、神様に期待していきましょう。
So when we fast, we become hungry, but let's expect God with great things.
絶対に語ってくれます。
I believe that he is going to speak.
今日は以上です。
And this is it for now.